羽織った先輩はなんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章。死者としてトルコ。チキンのソテーをメインディッシュとする食事が終わると、カサプチャ氏は客の夫妻を送りがてら大使館に戻っていった。そこで私はこの訪問の本当の目的を話すことにした。磯崎夫人から預かった先生の遺作展のパンフレットを取り出していった。愛子にこれを渡すように頼まれました。玄ちゃいはパンフレットを受け取ると、ゆっくりとページを食っていった。表情がどう変わるか注視していたが、玄ちゃいは淡々とした表情を変えなかった。そして、最後のページに記された、磯崎夫人から玄ちゃいへのメッセージに目が止まったとき、私は言った。先生は亡くなりました。すると玄ちゃいはパンフレットから目を上げ、私を見つめていった。知っています。私は、今何とおっしゃいました？と聞き返した。先生が亡くなったのは知っていました。そうなんですか。私は呆然としてしまった。私がここまで来たのは、一人の日本人男性の死を一人のトルコ女性に知らせるということに、いわばヒロイックな使命感を抱いたためと言ってもよかった。もちろん、それがこの旅の目的のすべてではなかったが、私を前に進めさせる強い動力源になっていたことは確かだった。ところが、彼女はすでにその死を知っていたという。一体自分は何をしに来たのだろう。私のがっかりした様子が見て取れたのだろう。玄ちゃいが言った。散歩をしましょう。玄ちゃいは、台所で後片付けをしているメイドに、何事か指示をして外に出た。トルコの美術に関心はある。ええ。まあ。すると玄ちゃいはタクシーを捕まえ、近代的な建物の並ぶ通りまで走らせた。通りに面した画廊の一つに入ると、玄ちゃいは言った。 これがトルコの美術界の水準なのよ。そこにはかなりシニカルな響きが込められていた。そう言われてよく見ると、どれも西欧の画家のコピーのような作品が多かった。見て。ゲンチャイは絵の下につけられている値段を指さしていった。この絵にこんな値段がついている。私には安いのか高いのかわからなかったが、かなりの数のゼロがついていることは確かだった。トルコでは値段の付け方がクレイジーなの。その小姉を聞いて、ゲンチャイはトルコの美術界では不遇なのかもしれないなと思った。そこを出ると、少し歩いてまた別の画廊に入った。ここには私の作品があるわ。これがそう、これもそう、と指さされる絵は、やはりどこか先生の影響を受けているように思えた。曖昧さの少ない明確な線を用いた抽象画。面に塗り込められた色彩も、濁りの少ない鮮やかなものが多い。私の手法がいろいろな人に使われるようになってね。私は何と言ってよいのかわからないまま、長い間それらの絵の前に立ち尽くした。行きましょうか。画廊の女性と話をしていたゲンチャイが、私に声をかけてきた。私たちはその画廊を出ると、近くのカフェに入った。何にすると尋ねられ、何の考えもなくチャイと答えると、ゲンチャイが言った。ビールは嫌い？私は慌てて大好きですと答えた。ビールを飲みながら、私は不思議でたまらなかった疑問について尋ねた。どうして先生が亡くなったのを知っていたのですか？するとゲンチャイは、ふっと遠い目つきをしてから、低く艶のある声で話し始めた。2年前の冬のことだったわ。体のコンディションがとても悪くなって、寝込んでしまったの。それは4週間も続いてね。原因は全くわからない。それで占ってみたの。占星術で。すると、ローマで何かが起こっているのがわかった。それでもしかしたらと思ったの。先生に何かが起きたのではないかしらと。 ケンチャイは先生というところは日本語で言った。それでローマに電話をかけてみた。すると、どなたか女性が出てきて、一週間前に先生が亡くなったと教えてくれたの。私は言葉もなかった。喋り方は淡々としていたが、彼女の言葉には、先生への強い思いが感じられた。どこか行きたいところはない？案内するわ。ゲンチャイに会った今、私にはこのアンカラで特に行きたいところなどなかった。あなたが一番好きな場所に連れて行ってくれませんか？私が言うと、ゲンチャイはにっこりして言った。それでは、ヒッタイト美術館に行きましょうか。ゲンチャイは感情を払うと、外に出てタクシーを拾った。タクシーは新市街から旧市街に入ったらしく、辺りの風景が私にも見覚えのあるものになってきた。そして、しばらく行ったところで、ゲンチャイが運転手に停車を命じた時には驚いた。なんとそこは、私が泊まっているホテルの前だったのだ。ここに泊まっているんです。タクシーを降りながら言うと、ゲンチャイは口元をほころばせた。いいところに泊まっているのね。それはホテルそのものではなく、場所のことを言っているようだった。ここからは歩いた方がいいの。ゲンチャイはそう言うと、イチョウ並木が続くホテルの前の坂道を登り始めた。坂道の片側は谷になっており、夕暮れ時のアンカラの旧市街が見渡せた。朝はもっと素敵よ。私は大好きなの。向かいの丘には崩れかかったような古い家がへばりつくように立ち並んでいる。屋根はすべて赤い瓦で覆われている。そこに夕日が当たり、丘全体が赤く燃えているように見える。その美しさは息を呑むほどだった。今朝、先生のことを思ってた。私は肩を並べて歩きながら、黙って彼女の話に耳を傾けた。だから、あなたのことを電話で聞いた時も、少しも驚かなかったの。勘の鋭い人なのかもしれない。なんとなく目のあたりにその感じがないこともない。 それにしても、ケンチャイはなぜ、先生と別れることになったのだろう。会ったばかりの私に、そんなぶしつけな質問ができるはずはなかったが、この時間のこの場所では、なぜか許されるような気がした。しかし、いざ口にしようとするとやはりためらわれ、そのうちに美術館の入り口に着いてしまった。素晴らしいものがあるわ。楽しんでいらっしゃい。ゲンチャイはそう言うと、子供が待っているから帰らなくてはならない、と付け加えた。彼女に小学生の娘が一人いるということは、昼食の時に聞いていた。いつまでアンカラにいるの？決めていなかった。明日のお昼も食べにいらっしゃい。ええ。私が言うと、彼女は独り言のようにつぶやいた。私は、ローマを、愛していたわ。それは、かつて人生のある時期を過ごした土地を懐かしむ言葉であると同時に、その一時期を共に過ごした人への思いを告白している言葉のようにも聞こえた。私は、あの人を、愛していたわ、と。私は坂道を下っていく彼女を、姿が見えなくなるまで見送った。
19歳で燃え尽きた命。壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木孝明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。1月13日土曜日は法隆寺の特集でナレーションをさせていただいたことのある奈良でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCC